天の父なる神様、本日クリスマスの礼拝を守ることができて感謝をいたします。新型コロナ感染症が拡大しておりまして、いつもと同じようなクリスマス礼拝を守ることができないのは誠に残念でございますけれども、そういう中でも御言葉の恵みに預かることができて感謝をいたします。どうぞ御言葉によって励まされ、この暗く感じる年の瀬を希望を持って迎えることができますように、御帰りにください。この年も間もなく終わりますが、一年を振り返りながら新しい年を望み見ることができますように、御助けください。この礼拝に集うことができない兄弟姉妹たちもおられます。特に施設に入所されている方もおられますけれども、それぞれが見えざる神の手の内にあることを覚えて励まされ慰められますように。全世界のキリストの教会、そして困難の中にあります人々を今日もそして日々お守りくださいますようお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し祈ります。
アーメン。
聖書の朗読をいたします。ルカによる福音書第2章8節から14節まで。ルカによる福音書第2章8節から14節まで。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると死の天使が近づき、死の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にある、地には平和、御心にかなうの人にあれ。今年の秋、よく散歩するんですけれども、その近くにあります大原の川に沿った道の近くの田んぼにコスモスがたくさん植えられておりました。上里地の方でも、それから三田の高平地区の方でも畑一面にコスモスが植えられている、とてもきれいな光景に出くわしました。コスモスというこの花の名前でありますけれども、コスモスはギリシャ語で世界を意味します。今年このコスモス、世界は大きな災いに見舞われました。新型コロナウイルスです。そのような中で教会も大きな影響を受けざるをませんでした。今日のクリスマスもいつも例年守られていますような行事を一人行うことができません。誠に残念なことです。日本だけでなく世界中 のコスモス全体がこのコロナウイルスに見舞われて、あらゆるところで大きな傷を受けております。その傷は人々の健康を損なうという傷です。私たちはこのコロナ禍で大変不安と恐れを抱いておりますけれども、今日この礼拝において改めて神様から御言葉によって励まされたいと願っております。コスモス、世界はこのコロナという病気だけではなくて、今年もいろいろな災いに見舞われました。皆さんも記憶されておりますでしょうけれども、各地で大きな水害が起こりました。また猛暑に見舞われまして、熱射病に倒れる人が何人もおりました。あるいはまた目を外に向ければ国と国が争ったり、あるいは国の中で内戦が生じてたくさんの難民が発生した、そういう人々が小さな船に満員で地中海を渡り、途中で船が沈没してしまう、たくさんの人が溺れ死ぬという悲しい事件もいくらも聞きました。もう数え上げることができないほどにこのコスモスは傷ついていると言わざるを得ません。あの綺麗なコスモスの花が咲き乱れる世界、コスモスではありますけれども、しかし今年もまた多くの災い、悲しい出来事がこのコスモスに続出いたしました。イエス・キリストは世の救い主と私たちは信じております。コスモスの救い主であります。イエス・キリストというお名前がそもそもその救いということを意味しております。ヘブライ語で主は救いなり、これはイエス、ヘブライ語ではヨシュアという名前ですけれども、その名前が意味しているところであります。またメシア、これはギリシャ語に行きますとキリストになるのですけれども、本来油注がれたものという意味なのでありますけれども、ユダヤ人にとりましては救世主、世を救う救い主としてこのキリスト、メシアという言葉を受け止めておりました。イエス・キリストというお名前はこの世の救い主、この方こそ世のコスモスの救い主であるという意味であります。この救いという言葉は聖書の中で頻繁に用いられる言葉なんですけれども、ギリシャ語ではソーテールという言葉が使われるんですけども、この言葉は救いという意味でありとともに何々からの解放者、こういう意味もあります。そして何々から解放して安全に守るもの、保持するものという意味もこの救い主という言葉の中に含まれております。私たちは救いと申しますとどういうことを考えるか、それぞれ思い浮かべるでありましょうけれども、イエス・キリストというこの言葉の意味は、それは何かから、それは言うまでもなく災いからの解放、 そして改良してずっとそれを保持すること保つことを意味しているのでありまして、イエス・キリストの救いというのはそのような広い意味の救いの担い手であると、こういう意味を持っております。このコスモスは本来文字通り私たちがコスモスの花で想像いたしますような美しい世界でありました。そのコスモスの一部、そこは本来この世界が作られた時にはエデンという名前が付けられておりました。これはメソポタミアの古い言語でありますシュメール語という言葉から発生するそうでありますが、エディンという言葉からエデンという言葉が出てきているそうです。このエディーヌという言葉は平らな地を本来意味しておりますけれども、砂漠の中で、砂漠というのは砂で山ができてですね、そしてそこは時には何十メートルも高くなる山々が並んでいるところが、それ本来の砂漠です。ですから平らな地ではありませんけれども、その平らなその砂漠の端っこは平らな地域になっておりまして、そこは多くは緑の園、つまり楽園とも言うべきところがこのメソポタミアの地域だったそうであります。つまり神様がこの世界を作られたエデンというのは、それは楽園、緑呼吸、多くの植物が植え生え育ち、花が咲き乱れ、そして果物がいっぱいなるような花園、これが神様が作られた最初の世界でありました。そこに神様は人間を置かれました。人間はそのエデンを耕すものとしてそこに置かれたと書かれてあるんですけども、皆さんもお聞きになったと思いますが、その耕すという言葉と、そして私たちが文化と言っておりますものは同じ言葉で表現することができる、カルチャーですね。他を耕することと文化の営みというのは、それは共通の営みであるというのは、これが聖書の最初に記されているところであります。私は西谷に来て一番感じることは、農業というのはこれは専門職、それこそ太陽の動きとか風の流れとかいうものを見極めるのでなければ畑を耕すことはできない。つまり自然をしっかりと見極める力がないとこの仕事はできません。つまり今日では運搬機を運転することができなければ、耕運機を動かすことができなければ、農業というのはすることができない、まさしく専門職だと、こういうふうに思わざるを得ない。これが西谷で、この畑を見ながら、田んぼを見ながら、そこで働いている人を見て私は感じたことであります。高度な専門職と言ってもいいと思います。素人が種をまいてほっといたら勝手に芽が出て、そして大きく育って実ができたり、あるいは収穫することができたりするような、たやすいものではないと、こういうふうに つくづく思います。それと同じようにこの世界の営みはいろんな知識から積み重ねられてできているものだということを痛感いたします。神様が作られた元々の世界、それは高安人々がそこにおり、知る文化を作り出す人々が置かれていた美しい世界、そういう世界であったということでありますけれども、聖書はそこが堕落したと、これも聖書が最初に教えるところでありまして、よくかつてベストセラーになった小説の題名であります失楽園、楽園が失われるという経験を人間はせざるを得ませんでした。蛇に姿を変えたサタンに誘惑されて、人間は神様から背を向けるようになりました。そしてその結果、いろんな災いが人間の中に、このコスモスの中に入り込んできました。その災いの典型的なものが死であったと。すで死の前に、大抵の場合には伝道してやってまいります病、これが災いの一つであり、そしてこの災いは全ての人間が避けることができない災いということができると思います。私は新型コロナウイルス感染症を恐れるのは、その大きな一つの理由はやはり死というものを伴っているからだと思います。死ぬことのない簡単な病気だったら誰も恐れはしませんけれども、この流行病も死というものを伴っているから、たくさんの人々がこの病によって死を迎えざるを得ないので、私たちは恐れているわけだと思います。イエス・キリストはこのコスモスを救うために作られてきた方だということでありますが、その救いとは何からの解放だということを先ほど申し上げました。ということはキリストは災いから私たちを解放する、災いという漆黒重荷から私たちを解放する、それがイエス・キリストの救いだということができるでありましょう。この災いはもちろん病だけではありません。私たちは今年経験しておりますさまざまな災い、天災と言われておりますもの、自然災害と言われておりますもの、そして人間が作り出します災いであります戦争、そしてそこからもたらされます大きな流血の争い、お互いに殺し合うということですね。こういう災いも多く私は経験してるんですけども、私はあえて申します、それ一切合切の災いから解放するお方がイエス・キリストであり、イエス・キリストがなさる救いの御業とはそういうものだということであります。実際イエス・キリストは福音書を広げますと、福音を述べ伝える技、神の国が近づいたという福音を述べ伝える技と裏表の関係で病を癒されております。病んでいる者、体に障害のある者たちを癒す技は福音を述べ伝える技と裏表の関係、表裏一体の関係にあるということは、福音書を読んでいけば すぐに理解することができることです。イエス・キリストは災いからの解放者であるとともに、その災いその中には今私たちが苦しみ恐れ追い出かされておりますこのコロナ感染症も含まれているということを皆さんとご一緒にここで思い出したいと思うんです。あまりにも恐れと不安におののいているのが今日の世界でありましょう。テレビやあるいはその他のニュースは、一番最初にですね、7時とか9時のニュースを見ました。一番最初に出てくるのは、必ずと言っていいほどこのコロナ感染症が感染者が何百人出たというニュースだと思います。それを聞いて皆さんも不安を抱き恐れを抱いておられると思いますけれども、その解放者がイエス・キリストだということもその時に覚えなければならないことだと思います。あまりにも恐れすぎて不安があって、そして我を忘れることがないようにしたい。そのためには私たちはイエス・キリストはこの災いからの解放者であるという一つの事実に目を向けなければならないのだと思います。私たちはそのようにしてこの事態を考えることができると思います。今まで話したことと少し脱線するかもしれませんけれども、私たち人間は問題を解決すること、これこそ今日の大切な営み、私たちが求められている営みだと思います。とすればこの新型コロナという重大問題を解決することも人間の大切な技でありまして、多くの人々がそれに参加しております。医療関係者はこの病を癒すということで解決しようとしております。あるいは先端の科学者たちはワクチンを開発しようとし、あるいは特効薬を見つけようとし一生懸命であります。あるいはコロナがもたらしました経済の破綻をなんとか解決しようとして経済を担っております人々が一生懸命会社を経営し、あるいは自分の仕事に励んでいると、そういうレベルの言い方をしなくったって私たち一人一人は皆この生活を何とか維持しようと頑張っています。私たちはそういう意味では人間というのは常に問題を解決するように求められている。生きている限りはさまざまな問題を解決しなければならない存在、それが人間だと思います。今日もここで考えていただきたいと思うんです。私たちはあらゆる問題を解決することができるんでしょうか。多くの人々は今限界を感じていると思います。そしてそれは私は正しい認識だと思っております。問題を解決しなければならないんですけども、解決できないこともある、このことを覚えなければならないと思います。それは何か、あえてまた英語外国語を使って申し訳ありません、ミステリーだと思います。この世界にはたくさんの問題があります。そしてそれを私たちは一つ一つ解決していかなければなりません。身の回りの問題もいろいろあります。皆さんはぜひ教会もなんとかこの感染からですね身を守るための自衛策 だから一生懸命考えて解決しようとしております。そういう努力は誰もが追わなければならない現在の思いでしょう。けどそこで立ち止まって考えなければならないことが、解決できない神秘ミステリーもあるのだということです。私たちはこの世界が今大きな災いに見舞われておりますけれども、そして必ず人間はその知恵を持ってこの大きな問題を解決するでありましょう。そういう希望を私たちは持ちます。けれどもどうしても解決することができないようなミステリーが残るということも覚えなければなりません。今申しますならば、この災いの根源、それを私たちは解決することができるであろうかということです。解決はできないと言わざるを得ません。そこで絶望をせざるを得ないのかもしれません。人間がこの世界に持ち込んだ罪の問題は、これは人間自身が解決することができない問題だということを申し上げたいと思うんです。そしてその罪からさまざまな災いが生じているのでありますならば、その最たるものが病と死でありますならば、私たちは到底この問題を解決することができないミステリー、神秘だということに気がつかなければならないのではないかと思います。死の問題、それに伴ういつもやってくる病の問題は、究極的には解決できない、根本が解決できない。確かにですね、問題を解決しようとする努力は常にしていかなければならないのでありますけれども、しかしこの神秘、人間がどうすることもできないような神秘ミステリーがあるということ、私たちは思いを致さなければならないのではないかと思います。そしてそこである人たちは絶望するでしょう。ある人はそこで謙虚にならざるを得ないと思うでしょう。本当にこのコロナ禍が見舞われて私たちが気がついたことは、人間にはどうすることもできない、21世紀の文明科学がこんなに進歩したって未だにどうすることもできない、政治家たちもどうすることもできないと言い、あるいは科学者たちもどうすることもできないと言い、でそのようにどうすることもできないという声を聞いて失望落胆する人もたくさんいるでしょう。しかし私たちはここでイエス・キリストこそこの絶望せざるを得ないような状況、ミステリー、あるいは神秘、解決することができないその問題を解決することができる唯一の方だと、これを聖書から教えられます。イエス・キリストはこのようにお出になった時に何をなさったか、福音を述べ伝えるということと、裏表の関係であります病を癒す、そして時には死人をも蘇らせやりましたし、そしてキリストご自身が墓の中に3日間おられたのですけれども、そこから蘇られました。イエス・キリストこそ死と病の根本的な、そして人間といいましては神秘でアンタッチャブル、触れることもできない部分を解決するお方として私のところに来てくださいました。イエス・キリストこそ神の子であって、神の力を持ち、当然のことながらあらゆる問題、 を解決するお方としておられるんですけども、わざわざ人間となって私たちのところに来てくださいました。そして事実、死と病を癒すお方としてお出になりました。繰り返して申します。その病、あるいは死を癒す技と福音の宣教は裏表の関係です。福音を信じるということ、それは神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、そうすれば救いを得るという、まさしく良き知らせと病の癒しは表裏一体、一つのことです。一つのことというのは同時に起きるということです。福音を信じるということは、それは私たちが到底解決することのできない根本問題を解決してくださるということと一つ裏表の関係にあるということを今日改めて思い起こしたいのです。多くの人々は新型コロナ感染症の分野に不安と恐れを感じております。皆さんもおそらくそうでしょう。自分が感染しないだろうか、もうこの段になりますと誰が感染してもおかしくない、そういう状況になりまして、クリスチャンだって恐れをおののいております。でも今日はクリスマスです。この病から私たちを救い出すためにおいでになったお方がイエス・キリストだということを忘れないでおきましょう。そして何々からの解放者といただくって、ずっとその救いを維持し保持してくださる方が救い主です。今もこの時もイエス・キリストは変わることがありません。このお方が必ずや人間にとってはアンタッチャブル、触れることのできない大きな根本問題、この神秘を解決してくださるお方だということを私は今日聞いております。絶望しきることなく、恐れに惑されて我を忘れることなく、このキリストに希望を抱いて、またキリストにこのように来てくださったわけですから、この方に平安を獲得して時を過ごしていきたいと思います。そして何とかしてこの病が介護が収束するように、みんなでイエス・キリストの父なる神様に願いたいと、祈り願いたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この年ほとんど1年間私たちは一つの大きな病に見舞われて、恐れおのの一挙を覚えざるを得ませんでした。今もその状態が近づいておりまして、誰が病に陥っても不思議ではないような状態であります。そしてさらに悪いことには、私たちはこの病に今どうすることもできないという絶望を覚えさせられております。そういう中にある私たちにイエス・キリストがおいでになったという喜ばしき知らせを今日聞いております。そしてこの方は神の子であり全能者の御一人子であられます。どうぞ天を見上げて、今もなお私たちに手を伸ばしておられますイエス・キリストを仰ぎ望むことができますように、このお方に今日の私にとって絶望的な状況を解決する力があるということを覚えることができるように、信じることができるようにさせてください。主イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。